福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。
今日話を伺いますのは
有限会社華商清泉堂の代表取締役斉藤隆一さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こちらは飯坂街道沿いにありまして、そしてお店の中に入ると美味しい香りがするんですが、この華商清泉堂さんは
お店が作られたのはいつですか？
うちは創業が昭和15年創業になっておりますので、今年で、77年、もうすぐ78年になるところですね。
古い歴史があるんですね。そうすると、斉藤さんは何代目になるんですか？
はい、私で3代目になります。
3代目の社長さん。そうすると斉藤さんは子供の頃からお菓子屋さんになるというそういう夢があったんですか？
そうですね、夢というか、もう私は初代の祖父から小さい頃から膝に抱っこされながら、お前は清泉堂の3代目なんだぞっていうのをずっと聞かされてたんで、これ以外に正直考えたことないんで、夢とかっていうよりはもうなる宿命だったみたいなもんです。
じゃあお菓子のこの作る修行っていうのも、されたわけですね。
そうですね、はい、高校卒業してから東京の専門学校に2年ほど通わせていただきまして、その後神奈川にある洋菓子専門店で、5年ちょっとですね、修行してきました。
で、実際にこのお店を継いで何年になりますか？
そうですね、20年にはなりますね。1997年に帰ってきてるん で、この今のお店は99年に改装したんで、もうそれが18年ぐらいになるんで、その前ですから20年ちょっとになりますね。
この清泉堂さんの中にはどんな種類のお菓子があるんですか？
はい、もともと和菓子専門店として始まった清泉堂なんですけども、私の父の代から、洋菓子の方にちょっとずつ種類を増やしながら、で、私になってから洋菓子に本格的に力を入れるようになったんで、和菓子だけで今40から50種類ぐらいで、洋菓子の方も同じ40種類から50種類ぐらいのお菓子を常に店頭に並べております。
ということはここに来ると100種類ものお菓子があるということですよね？
はい、そういうことになります。
福島には東日本大震災がありました。3月11日、このお店の中の様子はどうでした？
当時その時間帯、ちょうど時間帯にお客様もいらっしゃったんですけども、あまりのひどい揺れと、当時は両側に建物が建てましたんで、駐車場も狭くて外に出るのもちょっと危険でも、店の中は比較的しっかり作られてたんで、揺れはすごかったんですが、店の中で物が落ちてくるっていうことはなかったので、お店でちょっと待機していただきながら、あと周りの様子を確認した。ただ工場の方は結構物が落ちたりとか、その倒れてきたりとか、結構散乱するものが多くて、工場の方は少し大変な状況にはなってました。
その後お菓子は販売することができたんですか？
震災起きてすぐですね、停電になってしまったんで、とりあえずでもちょうど3月っていう涼しい寒い時期だったんで、とりあえずそのままにして、次の日の朝には電気が回復したんで、とりあえず冷蔵庫に全部移す、でその後片付けをするっていうことを最初にやってました。で、 お店の再開はですね、3月の14日から、はい、再開することができまして、まあ、最初はそのちょうど繁忙期ということもあったんで、結構ストックがいろいろあったんで、そういうものからまず売っていこうかなと、ね、なくなり次第一旦ちょっと店閉めようかなちょっと思ったんですけども、とりあえず14日に再開することはできました。
お客さんはいらっしゃいました？
はい、それがですね、予想を全く反する、本当は来ないと思ったんですけども、予想に反してですね、あと目の前の小学校体育館にかなり避難されている方もいらっしゃったんで、炊き出しだけではやっぱり物足りないのか、餅系のお菓子ですとか、あとカステラとかそういうスポンジ系の腹持ちのいいようなお菓子を中心に結構お客様がいらっしゃっていただきまして、かなり忙しかったことを覚えてます。
お客さんはどんなことを話されてました？
ああ空いてるんだっていうことで元来て、空いてることにびっくりされるのがまず第一声ですけども、やっぱ中にはですね、商売っていうかその店を開けてくれてありがとうっていう感謝をされるお客さんも中にいらっしゃいまして、我々が本来であれば感謝をすべきところが逆に感謝をされたっていうことがあって、その言葉がすごく重く私の心に響きまして、やっぱりこの福島のお客様たちを見捨てて、まあ、外に行くことは私は絶対できないという決意を持って、それからずっと休むことなくですね、震災後も福島で営業を続けることができました。
震災後は福島スイーツコンテストが行われました。そしてそのスイーツコンテスト審査員も務められましたよね？
はい、2014年から福島市が主催して開催されました、福島スイーツコンテストというものがありまして、それの福島在住の審査員ということで第1回目から参加させていただいてました。
この審査員には東京の有名なホテルのシェフや、あとは福島を代表される方たちが審査員を務めた、その中から選ばれたというのはすごいですね。
まあ正直話が来た時は私もびっくりして、そんなことできるのかなっていうのは思いがあったんですけども、東京のそういう素晴らしい方々がいらっしゃる、その中にまあ私が入れるっていう、まあ、そっちの喜びの方が大きくて、福島県の洋菓子協会という集まりがあるんですが、その中で福島市在住で、役職の高い順から言ったら私がちょうど当時専務理事をやってたんで、そういうこともあって私が指名されたということで喜んで、審査員やらさせていただきました。
第1回目のコンテストのその審査の状況はどうでした？
そうですね、1回目だったんでかなり手探り状態で始まったんですが、1回目はリンゴを使って、やりました。でリンゴを使ったんで、まあ、選手の数も最初は少なくて、審査員の数も当時は東京から6人福島から2人でやってたんで、結構いっぱいいっぱいの状態で、そうですね、その中でもやっぱり美味しいものを選ぶのにみんな一生懸命、必死に試食しながらですね、いろんな意見を出しながら審査をしたっていう思い出がありますね。
基準はどんなところにあるんですか？
基本的にはやはりその美味しいものが一番、美味しいことが一番で、次がやっぱりその素材の味をいかにうまく引き出しているかというところを重点に審査していきました。
でそこから第1回第2回第3回ずっと続いていくわけですが、そのコンテストに出場される皆さんのそのお菓子への思いとかお菓子の味とかっていうのは変わってますか？
そうですね、1回目はリンゴ、ね、2回目は、桃で、3回目が梨、和梨ですね。で4回目はちょっといろいろあってまた桃ということで4回やったんですが、その回数を重ねると物は変わるんですけども、やっぱ選手参加される方々の思いが強いのか、回数を重ねるごとにレベルがすごく上がってくるっていうのはすごく実感したところですね。
新しい年になってからのこの社長さんご自身の目標とか思いはありますか？
このスイーツコンテストを通しまして、東京のその審査員をされた料理ボランティアの会ところがあるんですが、そちらの方々から提案がありまして、福島の果物ドライフルーツになるんですが、福島の果物をたくさん使ったその高級なお土産菓子を作りたいんだけど、でそれをまあ東京のその審査員をやってくれた一流のパティシエたちに考案してもらって、福島のパティシエが作るっていうことをやりたいんだと。それをまあ4年間審査員を一緒にやってきて、信頼関係ができた、じゃあ斉藤さんこれ斉藤さんが作るっていうんだったら話を進めるよっていうお話をですね、ちょうど今年のコンテストが終わってからすぐちょっといただきまして、それはそのこれほどありがたい話はこちらもないなということなんで、もう喜んでそれはやらさせてくださいということで、来年はその福島の果物をたくさん使った、フルーツケーキパウンドケーキを作っていきたいと思います。
では来年以降のこのお菓子も楽しみですね。ここに足を運ぶのがきっと皆さん楽しみになりそうですね。社長さんがお菓子の話をするときって本当に嬉しそうに話されるんですね。その笑顔がとても印象的でした。今日話を伺いましたのは有限会社菓匠清泉堂代表取締役斉藤隆一さんでした。斉藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福島を楽しみながら自然を守っていく福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプ、プリウスセーブザフォレスト、この活動は未来へと続いています。ありがとう5周年福島トヨタ。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。